皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売朝研ラジオ、林田明夫さんに伺います。林田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは普及率で読み解く暮らしの歴史です。普及率とは家電製品などが家庭にどれくらい普及しているかを示す数字のことですね。
はい、そうです。今回お話しするのはテレビやエアコンといった家電製品、それから携帯電話、乗用車などのいわゆる耐久消費財の普及率についてです。普及率のデータはいろいろありますが、今回は内閣府が発表している消費動向調査という経済統計のデータを使いたいと思います。消費動向調査の歴史は古く、60年以上前まで遡ってデータがあり、歴史的な変化を確認できるからです。日本は戦後の高度経済成長を経て経済的に豊かになり、家庭に家電などの耐久消費財が幅広く普及しました。さらに平成、令和と時代が移るにつれて人々のライフスタイルも変わりました。こうした歴史の流れを普及率の変化とともに読み解いていきたいと思います。
それは興味深いですね。しかし消費動向調査という統計は新聞やテレビのニュースではあまり見かけませんね。
そうですね。消費動向調査は毎月発表されてはいますが、 GDP や物価、失業率といったメジャーな統計ではないので、ニュースになることはあまりありません。そんな目立たない統計でもじっくり深掘りして調べると、いろいろと面白いことが分かってきます。私は毎年4月に消費動向調査で普及率のデータが出るのを楽しみにしています。普及率を通じて日本人の暮らしの移り変わりが分かるような気がするからです。
なるほど。例えばどんなことが分かるんでしょうか。
それでは、高度経済成長の頃から話してみましょう。中高年の方はご存知かと思いますが、高度成長期には 3C という言葉が流行語になりました。これはカラーテレビ、クーラーとカー、つまり自動車ですね。この頭文字の C を取った言葉です。 3C は当時の国民がすごく欲しいものの代表でした。言い換えれば豊かな暮らしの象徴です。現在令和の時代はカラーテレビもクーラー、今はエアコンですけれども、それから自家用車といったものはごく当たり前のものになっています。カラーテレビとエアコンの普及率は 90% を超えていますし、乗用車の普及率も 80% 前後です。しかし昭和30年代から40年代半ばくらいまで 3C はまさに高嶺の花、憧れの存在でした。
はい、カラーテレビ、エアコン、自家用車、一般家庭にはこれらはいつ頃から普及し始めたんでしょうか。
はい、 3C が普及率の統計に登場したのは60年ほど昔の1961年、昭和36年です。当時の普及率はクーラーが 0.4%、 乗用車が 2.8% でした。カラーテレビは5年遅れの1966年、昭和41年に初登場して、その時の普及率は 0.3% でした。
うん、そうなんですね。クーラーや乗用車よりもカラーテレビの方が早く普及したような印象がありますが、違うんでしょうか。
カラーテレビはクーラーや乗用車に出遅れはしましたが、そこから急激に家庭に広がりました。このため普及し始めたのも早かったと感じる人が多いのだと思います。カラーテレビは初登場から6年後の1972年、昭和47年に普及率が 60% を超えて、9年後の1975年、昭和50年に 90% を超えました。 0.3% の普及率で登場してから10年足らずでほぼ一家に1台になったのです。
ものすごい勢いで普及したんですね。なぜそれほど早く普及したんでしょうか。
確かなことは分かりませんが、それまでのラジオや映画に代わってテレビが庶民の娯楽の主役に躍り出た、そんな時期に重なったためだと思います。テレビ放送は1970年頃にはほぼ全ての番組がカラー放送になりました。せっかくのカラー番組を白黒テレビで見るのは残念だ、少しくらい無理してでもカラーテレビを買いたいという願望が強かったように思います。私は今60歳ですが、幼稚園だった5、6歳の頃、我が家にカラーテレビがやってきた日のことをおぼろげに覚えています。小学生だった姉や兄は大はしゃぎで、父はとても嬉しそうで誇らしげにしていた記憶があります。おかげで私は1972年の札幌冬季オリンピックのスキージャンプ競技、先だって亡くなった笠谷さんをはじめとした日本選手が金銀銅メダルを独占した日の丸飛行隊の活躍をカラー放送で目に焼き付けることができました。カラーテレビは当時の国民にとって少し無理をすれば手の届く夢を実現し、豊かさを実感するマイルストーン、まあ、ある種の到達点だったように思います。
なるほど。では 3C の残りの2つはどのように普及したんでしょうか。
カラーテレビの普及率が 90% を超えた昭和50年にクーラー、つまり今のエアコンの普及率はまだ 17% でした。乗用車も 41% で、マイカーのある家庭は少数派でした。その後エアコンの普及率は着実に上昇しましたが、割と緩やかで 80% を超えたのは1990年代の後半です。そして 90% 台に乗せたのは2012年、平成24年になってからです。
そうなんですか。ほぼ一家に一台になったのは意外に最近なんですね。
はい、これには気候の変化が関係しているように思います。熱中症に関する環境省の資料を見ますと、日本の夏の平均気温は1980年頃まではほぼ横ばいでしたが、1980年から2010年までの30年間で一度ほど上昇しました。東京に限れば2度近く上がりました。1度や2度では大したことがないと感じるかもしれませんが、世界の地球温暖化防止の目標は200年以上昔の産業革命前に比べて平均気温を上昇 1.5 度以内にするというものです。わずか30年で平均気温が1度から2度も上がったというのは極めて激しい気温の上昇です。多くの地域で酷暑の夏が増えて熱中症が社会問題化し、エアコンなしでは夏を健康に安全に乗り切れなくなったことがエアコンの普及を後押しした大きな要因だと思います。では後半では主に普及率のデータを使って近年の日本人のライフスタイルの変化を読み解いていきたいと思います。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は普及率で読み解く暮らしの歴史について林田明夫さんに伺っています。さて、ライフスタイルの変化はどのようなデータでわかるんでしょうか。
耐久消費財の普及は人々の生活が便利で豊かになったことを示しています。普及率の調査対象品目はずっと同じというわけではありません。新たな技術開発で登場した品目が追加される一方で、使われなくなったものは調査対象から外れていきます。調査対象の変遷からも人々の暮らしぶりの変化を伺うことができます。特に2005年3月調査の際に前年まで45品目あった調査対象が廃止や整理統合されて22品目に絞られました。
なぜ品目が減ったんでしょうか。
これは政府全体のスリム化の一環で、統計調査の対象が簡素化されたのだと思います。ただ理由は簡素化の他にもあるようです。例えば電気冷蔵庫や電気洗濯機、電気掃除機、電子レンジなど定番の家電の調査が打ち切られました。こうした製品は普及率が高くなり、ほとんど 100% 近くに張り付いたままになっていました。このため毎年調べる意義が乏しくなったのだと思います。
なるほど、家事の電化が当たり前になったということですね。
その通りです。その一方で違う理由で対象から外れたと思われる品目もあります。代表的なのは、昭和の団地のキッチンなどで定番だった瞬間湯沸かし器や、あと茶の間にあったビデオテープを使った VTR の録画機などです。こちらは新たに普及した給湯器や DVD、ブルーレイなどに取って代わられ、主要な耐久消費財の地位から陥落したのだと思います。2006年には固定電話も調査対象から外れました。固定電話が家庭用ファックス、あるいは携帯電話に駆逐されたためでしょう。ちなみに今年の携帯電話全体の普及率は 97% に達しています。そのうちスマホは 94% 普及しています。それ以外のガラケーも意外に多くてですね、毎年下がってはいるものの、まだ 16% 普及しています。6件に1件ぐらいのお宅でガラケーを使っている計算になります。
6件に1件ですか。意外にまだ多く使われているんですね。
そうなんですね。携帯電話のうち通信速度の遅い 3G の電波は2026年頃にサービスが全て終了し、多くのガラケーが使えなくなる予定なんですけれども、今でも大切に使っている人は多いようです。携帯電話に限らず、日本人はかつてより物を大切に長く使うようになっているようです。これは普及率調査の一環で調べている耐久消費財の買い替え状況のデータでわかります。
それはどのようなデータですか？
主要な耐久消費財を買ってから新しく買い替えるまでの年数ですね。20年前の2004年と今年のデータをちょっと比べてみましょう。冷蔵庫の使用年数は20年前は10年でしたが、今年は14年と4年も長くなりました。エアコンは11年間から14年間、洗濯機は9年間から11年間と、それぞれ 2,3 年長く使うようになりました。乗用車も7年から9年というふうになりました。頻繁に買い替える人の多い携帯電話も20年前の2年ちょっとから今年は4年半になっています。
物を大切に使うようになったのはいいことですよね。
はい、製品の大量生産、大量消費、大量廃棄を続けていては、社会の持続可能性の面で問題があります。使用年数の長期化が環境に配慮して資源を大切に使う SDGs の精神の広がりを示しているのなら素晴らしいことだと思います。さらに製品の品質が向上して壊れにくくなったという点も見逃せません。ただ諸手を挙げて喜んでばかりもいられない気がしています。
どういうことでしょうか？
平均使用年数の変化を注意深く見ると、景気のいい時期は使用年数が短くなり、景気の悪い時期は反対に長くなる傾向が見て取れます。つまり家計が経済的に厳しい時期に使用年数が伸びるというわけです。直近のデータを見ますと、例えば冷蔵庫と洗濯機は昨年の2023年から今年の間に使用年数が一気に1年ほど長くなりました。2020年に始まった新型コロナ禍の後、さまざまな政策支援によって企業倒産や失業の増加が回避されました。給付金などの家計支援も行われました。しかしこれらの支援策は昨年までにほとんど終了しました。 賃金が伸び悩む中でインフレも進み、耐久消費財を買い替えたくても買えない世帯が増えているのではないかと心配しています。今年の春闘では大企業で 5% 台の賃上げが実現し、中小企業にも高めの賃上げの動きが広がっているようです。賃上げと消費増加の好循環の動きが広がることに期待が高まっています。この好循環が来年以降の普及率のデータで読み取ることができればいいなと願っています。
はい、林田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。